鳴門市議会だよりナンバー122、内容を一部抜粋しております。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2023年令和5年3月1日令和4年第4回定例会の議決結果。議案第55号令和3年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第56号令和3年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第57号令和3年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第58号令和3年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第59号令和3年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第60号令和3年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第61号令和3年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第62号令和3年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第63号令和3年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定について、議案第64号令和3年度鳴門市下水道事業会計決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第65号令和3年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第66号令和3年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第67号令和3年度鳴門市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第70号令和4年度鳴門市一般会計補正予算第6号議案第71号令和4年度鳴門市光熱水費等支出特別会計補正予算第1号議案第72号令和4年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第2号議案第73号鳴門市職員初給与条例の一部改正について、議案第74号鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第75号鳴門市職員の定年等に関する条例の一部改正について、議案第76号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第77号鳴門市職員退職手当支給条例の一部改正について、議案第78号鳴門市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、議案第79号鳴門市立小学校設置条例の一部改正についてはいずれも原案の通り可決されました。議案第68号専決処分の承認について、令和4年度鳴門市一般会計補正予算第4号議案第69号専決処分の承認について、令和4年度鳴門市一般会計補正予算第5号はいずれも承認されました。報告第13号専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。 1第2号消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書。第3号登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書。第4号刑事訴訟法の最新規定再審法の改正を求める意見書は原案の通り可決されました。同意第6号監査委員の選任については鳴門市議会議員の浜聖光氏を選任することに同意しました。許可第1号鳴門市議会議長の辞職許可について、許可第2号鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可第3号議長の常任委員会委員の辞任についてはいずれも許可されました。選第3号鳴門市議会議長の選挙については鳴門市議会議員の山根巌氏が選出されました。選第4号鳴門市議会副議長の選挙については鳴門市議会議員の金井勝則氏が選出されました。請願の処理。請願第2号消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書の政府に送付することを求める請願書。請願第3号鳴門市文化会館の早期再開に関する請願書。請願第4号不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書の国への提出を求める請願書。請願第5号国に対し刑事訴訟法の最新規定の改正を求める意見書の提出を求める請願は採択となりました。定例会で可決された消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、財務大臣、全国市議会議長会へ送付しました。内容は次の通りです。コロナ禍や物価高騰、ロシアによるウクライナ侵攻などが日本経済に深刻な影響を与える中、令和5年10月からインボイス制度、適格請求書等保存方式が実施されようとしている。これまで基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税を免除されていたが、インボイス制度の登録業者になれば納税義務が発生するとともに、それに伴う新たな事務作業も必要となる。また取引先が消費税の仕入れ税額控除を受けるためには、登録事業者の発行する適格請求書が必要なため、登録していない事業者は取引から排除されることが懸念される。消費税の免税事業者に納税義務や事務作業の発生といった新たな負担を強いるインボイス制度は、コロナ禍から再起を図る事業者の重い足かせとなり、同制度が実施されれば、中小企業、個人事業主の事業経営はますます苦しくなる。中小企業や個人事業主の事業継続と発展のために、消費税インボイス制度の令和5年10月からの導入を中止することを強く求める。不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支援制度の確立を求める意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、全国市議会議長会へ送付しました。内容は次の通りです。令和3年度の義務教育段階における不登校児童生徒数は全国で24万4940人と8年連続で増加しており、徳島県でも1327人と増加の一途をたどっている。また不登校の定義となっている 年間欠席30日以上の条件に当てはまらないが、保護者や学校の配慮により出席扱いになっているなど、事実上の不登校児童生徒数も鑑みると、文部科学省調査だけでは実態が把握しきれているとは言い難く、潜在的な不登校児童生徒も多数存在していると考えられる。このような中、フリースクール等の民間施設を利用する際の家庭の実情を見ると、利用料月3万3000円程度、文科省調べ、という経済的負担に加え、身近に通う民間施設がない場合には、遠方への通学のための身体的、時間的、心理的負担も加味しなければならない。多様な学習機会を提供する民間施設への需要が高まっているのに対し、民間施設を設立するための経済的支援制度は一部の自治体が制定しているにとどまっており、必要な資金が確保できず、設立を断念している個人や団体も少なくない。以上のことから現状では、教育機会確保法の基本理念に記されている不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援が果たされているとは言えない状態であり、早急な具体的対策を講じる必要があると考える。よって国において、不登校支援の一部である多様な学習機会を確保するための具体的対策として、次の事項について強く要請する。規1、教育機会確保法を制定に際し、衆議院文部科学委員会と参議院文教科学委員会がそれぞれ付帯決議した内容である不登校の児童生徒が、いわゆるフリースクール等の学校以外の場において行う多様な学習活動に対しては、その負担の軽減のための経済的支援のあり方について検討し、その結果に基づき必要な財政上の措置を講ずることを進めること。2、いわゆるフリースクール等民間施設の設立及び運営補助金等の経済的支援制度の確立を講じること。定例会で可決された刑事訴訟法の最新規定、最新法の改正を求める意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、全国市議会議長会へ送付しました。内容は次の通りです。罪を犯していない人が犯罪者として法による制裁を受ける冤罪は、人生を破壊し、人格を否定すると同時に、法制度自体の正当性を失わせるものである。冤罪はあってはならないと、誰しも認めることでありながら後を絶たない。2010年の足利事件に始まり、布川事件、東電 OL 事件から2016年の東住吉事件に至るまで、無期懲役という重罰事件に対する再審無罪が続いている。再審は無辜が救済される最後の砦である。しかし再審開始が認められて無罪となる過程では、大きな壁を乗り越えなければならないのが実情である。その大きな壁の一つは、検察が調査で集めた証拠を開示しないことが多くあるということである。再審請求では、無実を主張する請求人と弁護側から新規明白な無罪証拠を提出することが求められる。ところが証拠のほとんどは、強制捜査権を持つ警察、検察の手にあるだけでなく、当事者主義の名のもとに、それらは開示する義務はないとされ、しばしば無罪証拠が裁判所に開示されることがないまま、有罪が確定する事例が後を絶たない。無罪となった再審事件で、新証拠の多くは検察が保有しているにもかかわらず、開示されなかったものであり、 当該証拠が当初から開示されていたら、冤罪は生まれず、当事者の人生は全く別のものとなっていたはずである。次に大きな壁は、再審開始決定に対する検察による不服申し立て、上訴が許されていることである。袴田事件では、検察の即時抗告によって、再審開始決定が取り消され、再審請求審が長期化している。名張毒葡萄酒事件の奥西勝さんに至っては、1964年に一審無罪判決、2005年では再審開始決定を得ながら、検察の控訴異議申し立てにより、89歳で無念の獄死を遂げられている。こうした悲劇を繰り返さないためには、公益の代表者という検察官の法的地位からしても、裁判所の決定に不服があることを示す上訴には法的な制限を加える必要がある。再審法制における証拠開示制度の確立、検察官の上訴制限が周囲の課題であり、誤った有罪裁判を受けた無辜の者を迅速に救済するため、次の通り再審法制の改正を行うよう強く求める。1. 再審請求人の求めに対し、検察が有する証拠の全面開示を法整備すること。2. 再審開始決定に対する検察の不服申し立て、上訴がいたずらに行われることのないよう制限を加えること。鳴門市文化会館の早期再開に関する請願書は採択されました。請願の趣旨は、鳴門市文化会館は耐震化のため、令和3年3月をもって休館となり、以来私たち文化団体は活動の拠点がなくなってしまいました。日頃の活動の成果を発表する場、素晴らしい芸術を鑑賞する場として欠かせないホールですが、それが長期にわたり使用できなくなっていることは残念であり、大きな問題でもあります。現在は近隣に代替施設がなく、市民が活動意欲をなくし、鳴門の文化が停滞してしまう懸念も大きいと考えます。文化芸術は私たちが生きていく上でなくてはならないもの、人間が人間らしく生きていくために必要なことであり、関係団体が共に協力して活動をすることは、人と人とのつながりを強くするために大切なことであると思っています。鳴門市は今年度京都大学に耐震化に関わる調査の依頼をしていますが、進捗状況や調査結果を踏まえた具体案の決定時期がはっきりわからず、多くの市民がいつ鳴門市文化会館が再開するのか不安に思いながら待っています。私たち文化団体は、鳴門市文化会館の少しでも早い完成を強く望みます。請願事項1、今年度の調査結果を受け、来年度は速やかに設計に入り、一日でも早く再開できるよう工事を進めていただきたい。2、鳴門市文化会館の使用の決定及び設計の決定にあたっては、市民、利用者の声を聞く機会を設けていただきたい。委員会審査。総務文教委員会。議案第75号。鳴門市職員の定年等に関する条例の一部改正について。議案第76号。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。地方公務員法の改正などに伴い、職員の定年年齢を65歳に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制を導入するなど、関係条例について所要の改正及び廃止を行うもの。質疑、定年年齢が65歳に引き上がることに伴う職員採用への影響は、答弁、職員採用についてはある程度平準化し、 職員の採用がない年度がないように計画的に採用試験を実施していきたいと考えている。質疑、定年年齢の引き上げに伴い、60歳に達した職員の翌年度以降の給料月額はどのように設定されるのか。答弁、当分の間、職員が60歳に達した年度の3月31日に適用されていた給料月額の7割水準に設定する。予算決算委員会議案第70号令和4年度鳴門市一般会計補正予算第6号新型コロナウイルス感染症対策緊急支援策第18弾として電気料金や物価の高騰の影響を受けている医療機関や高齢者、障害者福祉施設などへの支援を行うほか、農業者支援、中小企業者などの省エネルギー化を目的とした設備投資への補助、一般不妊治療にかかる治療費の全額助成など、喫緊の課題に加えて、今後を見据えた長期的な視点からの支援を実施するための予算を計上するもの。質疑、生殖補助医療に要する費用の一部を助成する不妊治療費助成事業を活用し、不妊治療を行っている人は何人いるのか。答弁、平成29年度から令和3年度までに助成を受け、不妊治療を実施した人数は延べ148人。不妊治療の結果、令和4年10月末現在で69人の子が出生し、17人が妊娠中。質疑、不妊治療が受けられる医療機関は市内にあるのか。答弁、生殖補助医療は県内で3カ所、一般不妊治療は市内の医療機関を含め、県内で16カ所の医療機関で受けることができる。一般質問。一般質問に関する記事は、紙面の都合上、要約して掲載しています。代表質問。海波渦潮、矢羽岩尾。鳴門市文化会館の整備方針。問い。本市の財政状況や施設再開後の運用など、山積みする課題の解決や、今後の事業の進め方は。答え。文化振興の拠点である文化会館の整備は、イニシャルコストの抑制だけでなく、施設の運用面や将来の負担の軽減を勘案しつつ、引き続き文化会館のあり方について検討して設計を進める。DX、デジタルトランスフォーメーションの推進、問い、第7次鳴門市総合計画に掲げる将来都市像を実現するため限られた財源及び人材を最大限に生かした行財政運営が課題であるが、答え、デジタル技術を積極的に活用した市民サービスのさらなる向上や、業務改革の推進を図るため、令和4年4月25日に民間企業2社とデジタル技術などを活用した連携協定を締結し、行政事務に関する業務プロセスの再構築に取り組んでいる。また、職員のデジタル分野にかかる専門的な能力の向上を目指した研修を実施するなど、デジタル人材の育成に取り組む。小中学校体育館の熱中症対策。問い、部活動における熱中症対策や避難場所の QOL、生活の質の確保の観点から、小中学校の体育館に熱中症、暑さ指数計やエアコン設備を導入してはどうか。答え、熱中症、暑さ指数計の全校体育館への設置については、今後部活動の地域移行の進展状況や休日の利用状況に応じて検討する。また、エアコン設備の導入については、各小中学校の地理的条件や施設規模をはじめ、地域の避難場所の設置状況や 集客人数なども勘案しながら、有利な財源確保も含め検討する。会派創新クラブ橋本国勝、中期財政収支見通しは、問い、財政健全化に向けた取り組み方針は、答え、新たな歳入確保策の積極的な推進と基金の活用、確保、さらに有利な資債の活用を図るとともに、新しい手法を取り入れた業務の開廃、見直しをはじめ、業務プロセスの再構築やデジタル技術などの活用による事務の効率化を推進することにより、持続可能な財政基盤の構築を目指したい。ボートレース事業の収益金の活用方針は、問い、ボートレース事業の好調な時期に、この収益金を活用して、未来の子どもたちのために、今ある地方債残高を減らし、また、新たな鳴門、元気な鳴門市を作るために、鳴門市の将来を見据えた必要な大規模事業を積極的に推進すべきだと考えるが、答え、収益金に過度に頼ることなく、新たな鳴門を作るための戦略的な事業の実施に必要な貴重な財源として、また、新庁舎整備事業などの大規模事業にかかる資債の返済などのための財源として有効に活用したい。学校運営協議会、コミュニティスクールの目的。問い、導入の背景、目的について。答え、近年子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題が複雑化、多様化しており、学校と地域の連携協働の必要性が高まっている。学校と保護者や地域の皆さんが共に知恵を出し合い、学校運営に反映させることで、一緒に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え、地域と共にある学校づくりを進めたい。要望、補助金制度の創設を要望する。会派鳴門地方創生会、江戸隆。サイクルツーリズムの取り組み状況は、問い、鳴門市のサイクリングによる需要の高まりを期待するが、2025年の大阪・関西万博、2028年の大鳴門橋、自転車道の完成に向けて、サイクリストや観光客を満足させるような計画を立てなければならない。鳴門市としてのサイクリストや観光客の受け入れ体制について、新たなサイクリングロードの整備やサイクリングロードを活かした観光への取り組みは、答え、2025年の大阪・関西万博を見据え、県や大鳴門橋、自転車道実現協議会をはじめとする関係団体と連携し、新たなサイクリングコースの検討やサイクリング推奨ルートを明示するブルーラインの敷設などによる自転車通行空間の整備、レンタル、シュアーサイクル施設の検討など受け入れ環境の充実に努める。自転車で地域をめぐり沿線の魅力を楽しむ体験型、交流型旅行であるサイクルツーリズムに取り組み、観光振興、交流人口の拡大につなげていく。効果的な情報発信の方法は、問い、未来へ向けて定住人口の増加につながる施策を行っているが対象世代に伝わっているのか、伝え方を考え、鳴門市に住みたいと思えるイメージ転換を鳴門市全体で考案していかなければならない。口コミやイメージの重要性、各種施策の効果的な周知方法についての考えは、答え、令和2年3月に鳴門市広報戦略プランを改定し、職員の広報・校長力を強化、市民が必要とする情報を各種広報媒体の特色を生かし、戦略的に発信している。主に若年層、子育て世代への情報発信の強化のため、本年度から動画投稿サイト、 YouTube に、鳴門市広報さんを開設し、各種施策やイベントの周知に努めている。A 面を終わります。このままのうちで B 面へお回しください。会派未来、高麗博之。納涼花火大会、阿波踊りの開催は、問い、納涼花火大会、阿波踊りは市民も楽しみにしている。令和5年度は開催するのか。答え、現在、主催者3社で開催についてね、検討を進めている。本市の一大イベントであると認識している。4年ぶりの復活に向け、全力で取り組む。要望、感染症対策に気を配りながら、コロナ禍前の形で開催し、花火は1万発打ち上げてほしい。文化会館の1日も早い再開を。問い、文化会館の改修については4つの案が提示され、再開は最短でも令和9年度になる見通し。令和9年度よりも早く文化会館が使用できるようにできないのか。答え、仮に4つの改修案のうち最も工期が短い案を採用し、令和5年度から設計しても、基本設計及び実施設計に2年、建設工事に20ヶ月から23ヶ月は必要になる見込みであり、使用再開は早くとも令和9年度中になる。公共事業は抜本的な事業期間の短縮、年単位での短縮は極めて困難な状況となっている。早期再開に向け、できる限りスピード感を持ち進める。要望、一日も早い再開を強く要望する。塩田の歴史の継承を。問い、昭和47年に鳴門市内の塩田はすべて廃止され、塩田の歴史を知らない人もいると思うが、どのように伝えていくのか、また今後福永家住宅をどのように活用していくのか。答え、塩田の歴史は本市の現在の発展を支えた礎とも言えるものである。市内外に情報発信をし、広く周知啓発を行っている。3年ぶりに福永家住宅の一般公開を開催した。今後は、地域との協働によるイベントなどを実施する。会派公明党浜瀬子。三好市との観光交流促進を。問い、四国交通の高速バスのダイヤ改正で、神戸と大歩危、祖谷が直通で往来可能となった。鳴門市にも往復路、乗降可能な停留所が新設された。来る大阪・関西万博や大鳴門橋自転車道開通を見据え、この機会にインバウンド誘客のためにも、三好市との観光交流を促進してはどうか。答え、2025年に開催される大阪・関西万博に向け、インバウンドを含む多くの観光客に来ていただくため、三好市の山のコンテンツ、本市の海のコンテンツなど、両市の魅力発信を含めた誘客促進事業を行っていくことが効果的であると考えている。神戸と大歩危、祖谷が直通で、往来可能となったことを好機と捉え、国内外からの誘客や滞在期間の延長につなげるため、両市をつなぐ周遊ルートの設定など、広域による観光メリットを生かした誘客施設に取り組む。妙見山公園の環境整備を。問い、妙見山公園には本県出身で、日展評議員として活躍した宮本光陽氏の彫刻作品8点の展示があるが、現在は樹木に覆われ手入れが行き届いていない。隣接地には NFT 鳴門美術館も新しく開館し、多くの県外客が訪れていることから、同公園を彫刻公園として環境整備する必要があると考えるが、答え、妙見山公園の環境整備として、駐車場の観光案内看板の張り替えや、公衆トイレの様式化などを行った。 市管理の樹木伐採は毎年度実施している。公園には民有地もあり、地元ボランティアの皆様とも協力しながら、安全で快適に利用できるよう、環境整備に努める。個人質問。小西勤、渦潮。鳴門市広報産事業の活性化を。問い。YouTube チャンネル鳴門市広報産について知りたい。1点目は事業を始めた契機、事業の目的。2点目は開始から7ヶ月余りになるが、動画配信数、チャンネル登録数、動画総再生数などの現況、また、鳴門市広報さんの効果、成果の状況。答え、SNS を活用した動画配信を強化することを目的に、テレビ広報鳴門のバックナンバー配信を行っている動画投稿サイト、YouTube の市公式チャンネルとは別のアカウントを立ち上げ、令和4年4月から鳴門市広報さんはスタートした。SNS を情報収集の手段としている20代から40代までの若い世代や子育て世代に対して様々な施策やイベント情報などを効果的に発信していくため、公務員の固いイメージを払拭した面白さやエンターテイメント性を盛り込んだ内容としている。事業の現況については開始から約7ヶ月経過した11月末時点において51本の動画配信を行い、417人のチャンネル登録、延べ3万回を超える動画総再生数を記録しており、多くの方々に視聴いただいている。なお、企画、出演、撮影、編集は、秘書広報課の広報担当職員が行っている。効果については視聴した方より高評価をいただいているものの、登録者数が一定数より伸び悩んでいるのが課題である。要望、鳴門市出身の著名な YouTuber といえば、元プロ野球選手で、現在は鳴門市のスポーツアドバイザー及び移住交流 PR 大使の里崎智也氏、登録者数58万人超である。彼の助言を受けて、登録者数をぐんと伸ばしてほしい。金井勝則、渦潮。中学校の部活動の地域移行の進め方は、問い、本市中学校部活動の地域移行はいつから行うのか、また、地域移行後の指導者認定制度や、保護者の経費負担、コーチなどの人件費及び各競技の活動場所についての考えは、答え、部活動の地域移行開始の時期は、生徒たちの部活動をする機会の確保に主眼を置きつつ、国、県の動向を見極めながら、今後の進め方について検討する。指導者の質の確保、保護者の経費負担、指導者の報酬、活動場所の確保については、重要な課題と考えている。今後、国、県において方針が定まり次第、その内容を踏まえて検討する。市のデジタル化の方針は、問い、自治体 DX 推進計画について、本市の DX をどのように構築するのか。答え、デジタル技術を徹底活用することにより、行政サービス改革を進め、市民生活をより良い方向へ変革し、便利で心地よいスマートシティを確立していくことを目的に、鳴門市 DX 推進計画、箇所の策定を進めている。デジタル化を進めるにあたり、誰もがデジタル化の恩恵を受けることができる環境整備を行う必要があり、そのためには市民目線で、かつ市民に優しい行政サービスが最も重要であると考える。来年度5月頃よりデジタル技術に関して市民誰もが幅広く相談できる機会を提供するとともに、職員が直接相談を受け、対話を重ね、市民ニーズを直接把握することを目的としたデジタル何でも相談室を開講したい。上田浩二、下水道事業の現況は、問い、 当初予想と現状との乖離状況と、これまでの利用料収入と赤字補填の総額について、また一世帯あたりの整備費用について。答え、当初は総事業費を約600億円と想定し、令和4年度時点での下水軌道への接続割合を 81.6% と計画していたが、実際には昨年度末で 44.7% と 36.9 ポイント低く、使用料収入は約8億円に対し、基準外の一般会計繰入れ金赤字補填は約17億円で、一世帯あたりの費用は約330万円となっている。合併処理浄化槽整備事業の補助対象拡大を問い、国の補助対象を市は対象外としているからか、補助制度活用が転換全体のたった1割と、市の補助制度よりも自然発生的な転換に大きく頼っているのが現状である。人口減少対策としても、今後計画縮小によって下水道整備区域から外れる市民や市外からの転入者を含め、汲み取り槽または単独処理浄化槽が設置された家庭の建て替えや新築も対象とすることを提案するが、答え、対象外としている建て替えや市外からの転入者への補助金は人口減少や人口流出が課題の本質において、市内に在住してもらう一つの施策であることから、国の制度基準や財政的な影響などを勘案し、今後検討していく。市町村設置型浄化槽を設置した場合の市の負担は、問い、長年続く下水道の年間数千万円から、億円単位の赤字補填などを考慮すれば、市町村設置型制度への移行も想定されるが、その際の市の負担について、答え、設置基数を2000基とした場合、市負担は年間約2800万円と想定している。また、本制度は、季節撤去費や配管工事費が対象外であるため、財政的な負担やその投資効果、事業運営の方法、事業拡大による事務料や人件費など様々な課題を解決した上で、県や国へ支援を求める必要もあると考えている。長浜健一、DX デジタルトランスフォーメーションの推進、問い、鳴門市 DX 推進計画の概要と具体的な施策は、答え、自治体情報システムの標準準拠システムへの移行、BPR の徹底などデジタル技術の活用により、行政改革を進め、マイナンバーカードの普及促進、手続きのオンライン化や窓口サービスの手続き改革を推進する。また、デジタルディバイド対策、テレワークの推進、セキュリティ対策を徹底し、スマートシティを実現する。要望、地方創生の目的を加え、鳴門市版デジタル田園都市構想に拡充するよう要望する。ボランティアへの海岸漂着物処理の支援拡大を。問い、海洋環境や観光への影響が懸念される海岸漂着物処理の取り組み状況は。答え、市が関わる団体の活動で収集した漂着物は、市の車両で搬入、焼却処理している。ボランティア活動には、ボランティア袋活用などの支援を行っている。要望、ボランティアへの補助や助成など、さらなる協力支援と、海岸漂着物処理推進施策の策定などを要望する。鳴門病院の津波防潮壁設置に伴う安全対策を。問い、県が鳴門病院敷地と鳴門市道の境界に最大高さ3メートルの防潮壁を設置し、駐車場に高さ15メートルのヘリポートの整備を計画しているが、周辺市道は 以前から交通事故やトラブルが多い市の周辺道路安全対策は、答え、防潮壁が市道境界沿いに設置されることにより、事故やトラブルが発生しないように、関係各所などと協議を重ね、周辺道路の安全対策を進める。要望、交差点改良や信号機設置などの安全対策や、防音対策について、県、市、地元の協議を要望する。八木通る、平成なると、大麻町坂東地区悪臭防止法の適用は、問い、世界に誇れる観光名所や大規模住宅団地がある大麻町坂東地区であるが、地域住民は悪臭に悩まされている。同地区に悪臭防止法に基づく規制基準は適用されるのか。答え、本市では悪臭防止法第3条に基づく規制地域を市街化地区域とその他の一部地域としており、大麻町坂東地区は規制地域ではないため、法に基づく規制基準は適用されない。今後も引き続き県と連携し、事業者に対して悪臭対策を促すとともに、定期的に悪臭測定を行い、現状の把握に努める。大麻町坂東地区規制地域の指定を。問い、悪臭防止法が適用されると市はどのようなことができるようになるのか。悪臭問題は市外の近隣町にも影響しているが、近隣町と足並みを揃えなくとも、被害の大きい本市単独で規制地域の指定を行うことは可能ではないのか、規制地域の指定を検討してほしい。答え、市は悪臭防止法に基づく規制地域内で事業所を設置しているものに対して、施設の状況などについての必要な報告を求めることや、職員による検査が可能となり、悪臭原因物質の排出が規制基準に適合しない場合には、必要な措置を取るべきことを勧告することができ、勧告に従わない場合には、これを命ずることができる。規制地域内では、すべての事業所に一律に法による規制が適用されるため、飲食店や食品加工業者などの地域内の事業所に新たな負担が生じる可能性があることから、規制地域の指定により影響を受ける可能性のある事業所の調査や意見聴取を事前に実施するなど、慎重な対応が必要である。三津義弘送信クラブ。クリーンセンター搬入路工事時期、新施設の予定。問い、クリーンセンターの操業開始までに完成を見込めなかった国道11号線からの道路980メートルの搬入路工事をどのようにするのか。現在のクリーンセンターは施設稼働後15年目、今から広域行政を視野に入れ、次の新たなクリーンセンターの候補地の選定の準備や検討をしてはどうか。答え、搬入路整備は相当な事業費を要するため、現時点では具体的な方法はないが、引き続き検討したい。現在のクリーンセンターを引き続き適正に管理し、安定的な稼働を継続させたいため、次期候補地は検討していない。火葬場の広域化の予定は、問い、令和5年度から火葬場を民間委託する予定にしているが、建て替えて広域業者として取り組む予定はあるのか。答え、現在新たな施設を建設し、広域的に運営することは検討していない。道の駅の商品選定方針、ナルトワカメを守る対策、問い、道の駅くるくるナルトで指定管理者の子会社が企画した韓国産もしくは中国産ワカメを原料とする5種類の商品の販売を中止したが、この施設での商品の選定についてナルト市と指定管理者の管理運営はどうなっているのか、またナルト市としてナルトワカメブランドを守るためにどのような取り組みを行っているのか。 答え、商品は管理運営にかかる業務使用書に記載の方針に基づき選定している。産地偽装の未然防止のため、市場に流通するナルトワカメの生産地を判別する科学的分析を定期的に実施している。新しい委員会構成。令和5年2月28日現在。総務文教委員会。人事や財政。市税、情報化、総合計画、統計、公共交通、防災、消防、学校教育、社会教育などに関わる事項を担当しています。委員長、長浜健一、副委員長、八木徹、委員、秋岡義郎、東谷真嗣、前田夏子、三津義弘、東正則、生活福祉委員会、戸籍やスポーツ、文化、環境、国民健康保険、保険、医療、介護、人権、障害者福祉、子育て支援などに関する事項を担当しています。委員長、塩崎健二、副委員長、江戸隆、委員、上田浩二、小西勤、高川康二、橋本国勝、畠山俊作。産業建設委員会、都市計画や市営住宅、市道、下水道、浄化槽、雇用対策、企業誘致、観光、農林水産、水道、ボートレースなどに関する事項を担当しています。委員長、藤田茂雄、副委員長、梶達也、委員、高来博之、佐藤絹子、野田清幸、浜聖光、金井勝則、予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、東谷真嗣、副委員長、小西勤、委員、議長を除くすべての議員。議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について協議意見調整を図るための機関です。委員長、東正則、副委員長、高来博之、委員、秋岡義郎、三津義弘、江戸隆、藤田茂雄、佐藤絹子、浜聖光、議会広報委員会、議会広報番組や議会頼りなど、議会からの情報発信に関する事項について協議するための機関です。委員長、上田浩二、副委員長、前田夏子、委員、塩崎健二、小西勤、高川康二、橋本国勝、藤田茂雄、梶達也、浜聖光。会派構成。令和5年2月28日現在。渦潮。会長、藤田茂雄、幹事長、東正則、会計、小西勤、会員、畠山俊作、会員、山根岩尾、会員、金井勝則、送信クラブ、会長、三津義弘、副会長、橋本国勝、幹事長、野田清幸、会計、秋岡義郎、平成鳴門、会長、佐藤絹子、幹事長、八木徹、会計、高川康二、鳴門地方創生会、会長、江戸隆、副会長、東谷真嗣、幹事長、梶達也、公明党、会長、浜聖光、幹事長、前田夏子、未来、会長、高来博之、幹事長、塩崎健二、会派に属していない無所属議員、上田浩二、長浜健一。令和5年1月20日に、議場で、ペーパーレス会議体験会を開催し、議会の本会議や委員会などでのタブレット型端末の活用を検討するにあたり、実際に端末及びアプリの操作を体験しました。ご意見箱。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、 鳴門市議会ご意見箱を設置しています。議会活動に関して日頃から感じられていることやお気づきの点がございましたら、お気軽にご提出ください。提出方法、次のいずれかの方法でご提出ください。 1. 鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力フォームに必要事項をご記入の上送信してください。 2. 鳴門市役所本庁舎1階受付前にご意見箱を設置していますので、付属の用紙に必要事項をご記入の上投函してください。ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。令和4年12月23日に開催された第4回定例会本会議において、議長・副議長選挙、および議会選出監査委員の選任が行われ、次の3名が選出されました。議長山根巌議員、市民の皆様と対話する議会を目指します。副議長金井勝則議員、市民の皆様と一緒に DX で優しい鳴門市を目指します。議会選出監査委員浜聖子議員、市民の皆様の立場に立ち、監査に取り組みます。令和5年第1回定例会の日程。令和5年第1回定例会は2月15日から3月14日までの28日間です。2月15日水曜日、第1回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会、16日木曜日、一般質問通告締め切り、21日火曜日、一般質問会派代表質問、22日木曜日、一般質問個人質問、議会運営委員会、24日金曜日、一般質問個人質問、予算決算委員会、全員協議会、27日月曜日、総務文教委員会、28日火曜日、生活福祉委員会、3月1日水曜日、産業建設委員会、2日木曜日、予算決算委員会、3日金曜日、予算決算委員会、6日月曜日、予算決算委員会、7日火曜日、予算決算委員会、13日月曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、14日火曜日、第1回定例会閉会。議会広報委員会、委員長上田浩二、副委員長前田夏子、委員、塩崎健二、小西勤、高川康二、橋本国勝、藤田茂吾、梶達也、浜聖子。担当は三木かな子でした。以上で広報鳴門2023年3月号と議会だよりナンバー122号を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。